はい、皆さんこんにちは。こういちゃなんですがのこういちです。いつもねタイトルがちょっと出てこない時があるんですけど、はい、こういちゃなんですがのこういちです。今日はですね、おすすめ NHK かっこいいテレ番組についてちょっと話したいなと思ってて、前回あすこさんゲスト来てもらった時に、なんかテレビ、子供が生まれたらテレビ見せたいわみたいな話をしてたんですけど、なんか NHK の番組とかほんまおすすめで、子供だけじゃなくて大人でも全然見て楽しいなと思うんですよね。なんかまあ子供、まあ僕が子供の時多分笑う犬見せてやとか多分そういうことを言ってたんでしょうけど、 NHK つけてたら、まあ、なかなか難しいと思いますけど、親がね、まあ見てて楽しめてたら子供も楽しめるんじゃないかということで、ちょっとおすすめ番組を紹介したいと思います。はい、ということで、まず科学ですね、サイエンス系の番組でおすすめなのがサイエンスゼロっていう番組があります。これ多分知ってる人も多いんじゃないかな、ずっと長くやってる番組なので。ちょっと待ってくださいね、今開いてるので。MC が小島瑠璃子さんと、NHK のアナウンサーの人ですかね、森田さんという人が、MC で2人でやってて、結構ゲストとかも頻繁に呼ぶんですよね、専門家の人とか。で、僕が最近すごい感心したエピソードが、最近って言っても9月ぐらいだったかな、なんか次世代パワー半導体っていう回があったんですよ。で、超省エネの社会実現へっていうのがあったんですけど、まあ、印象に残ってるのが、この道路横断歩道の下とかに、あれあるじゃないですか。ワイヤレス充電できるの。携帯とか最近ワイヤレス充電できるの多いと思うんですけど、それで車も充電してしまおうみたいな、っていう技術が、まあ、構想としてあるらしくて、で、なんかの、横断歩道って結構こう、車が止まりやすい場所じゃないですか。走ってても、そこでまあ数秒なり、止まるから数十秒なり止まるから、そこのあたりに充電器を仕込んどけば電気自動車は充電、止まるたびに充電できるんじゃないかって、で無限に走り続けられるんじゃないかっていう構想が実はあるらしくて、はあ、確かになるほどなと思って、すごい大規模な大きいワイヤレス充電器がいりますけどまあでもそこはね、技術の進歩とともになんとかなっていくのかなと思いました。なのでそういうちょっとこう、なんか発想を、自分たちが今イメージできないような発想を飛び越えていくような未来を見せてくれる番組です。サイエンスゼロ。はい。で、次が、ダーウィンが来た。これ E テレじゃなくて多分 NHK だと思うんですけど、ダーウィンが来たは結構動物系の番組なんですよね。で、多分 BS4K とかだと 4K でも見れるらしくて、4K で見たことないんですけど、ダーウィンが来たもおすすめです。結構ね、僕この間多分ツイートしたと思うんですけど、北海道の生物、生き物たち、野生の生物たちの特集をやってて、雪を降るに活用、北海道雪うさぎっていう特集がやってたんですよ。で、もう可愛いんですよね、真っ白で。まあ雪うさぎもそうやし、なんか、おこちょみたいなやつもいたし、なんか、モモンガみたいなのもいたし、なんか、やっぱこう、北海道寒いから多分、毛がふわふわになるじゃないですか。自然と体の体温を守るために。私もふわふわな時点で可愛いから、すごい正義やなと思いました。で、結構過激なシーンもあって、そこでは。キタキツネが春になると、まあ、春になると、その、ウサギが繁殖期を迎えるわけですね。で、メスとオスがこう追いかけっこして、なんかメイティングするんですけど、なんかそこをキタキツネが狙ってきて、なんかその逃げれたパターンと逃げれなくて食べられちゃったパターンで、キタキツネがウサギを加えて歩いてるシーンが映ってて、なんかハッシュタグダーウィンが来たんで調べてたんですけど、なんかあんなシーン見せられるとは思いませんでした、残念ですみたいな言ってる人とかもいたんですけどね。僕は全然大丈夫なんですけど、まあ確かに残酷なシーンではあったけど、そういうなんか野生味あふれる姿も見れるから、すごいいい番組だなと思いました。僕はね。はい、次。又吉直樹のヘウレイカ。これもおすすめ。あれ、なんか、ヘウレイカのサイトの貼り方が間違ったけど、まあ、お笑い芸人で作家の又吉直樹さんが、 言われてみればどうしてという暮らしに潜む不思議を見つけ出し紐解く教養バラエティっていう番組紹介が書いてありました。で、前はなんか又吉と学ぶ経済学みたいな番組やってたんですよ。その頃からずっと見てて、僕又吉の番組を。でそれがいつの間にかヘウレカになってて、でまあそのヘウレカを見つつ面白いなと思って、なんか経済学って絞ってたけど、前は、今回はもっと広くなんか世の中のなんでこれってこうなんだろうみたいなのを大きく捉える感じなんですよね。まあ経済のことももちろんやらはるし、なんかいろんな紹介があって面白いで、自然科学とか社会科学はもちろん、なんかさまざまな分野の研究者と話して又吉の文学的な感性を刺激しつつ、こうそれをちょっと科学的に検証していくみたいな感じですよね。なんかもうタイトルとか多分見てもらったらわかるんですけど、どうして人は酔っ払うのとか、そういうなんかもう根本的な、小学生が電話でなんか相談するってあるじゃないですか、科学相談、電話相談みたいな、あんな感じのやつをもっと深掘りして説明してくれるっていう感じの番組です。はい、ということで科学系はこんな感じですね。で次が、語学系、まあ、僕はNHK で E テレで英語を勉強したといっても過言じゃないぐらい、E テレの語学番組にお世話になってるんですけど、昔ね、大人の基礎英語っていう番組があったんですよ。で僕中高卒業して就職して、その後6年ぐらい働いて海外に行った時に1年ぐらい空きがあったんですよ。その時にもう中学英語を思い出すのは無理と思って、でいろいろなんか調べて勉強したりとかしてたんですけど、多分一番役立ったのがその大人の英会話、大人の基礎英語かなでした。なんかチリコさんが司会でやってて、なんかロケで旅に行ってる人がいて、そこでフレーズを紹介するみたいな、それをチリコさんが練習する、スタジオで練習するみたいな感じの番組構成だったんです。で今はもっと伝わる即レス英会話っていうのが多分それのなんか後継番組みたいな感じでやってて、ハリー杉山さんと、この女の子はちょっとあれなのかな、アダムス・アリサさんっていう人ですね。二人とも多分ハーフなんかな。で、英語講師が高山さんっていう英語講師の人がいるんですけど、なんかちょっとこう、ジムみたいな感じなんですよ、スタジオのセットが。で、なんか、即レス、こう言われたら即で打ち返してみたいな、こうレスポンスを早くしていこうみたいなコンセプトの番組です。で、まあ4つぐらいスキットがあって、なんかその年齢も結構バラバラなんですよ。若い男の子、若い女の子で、おじいちゃんとかおっちゃん、不動産屋で出されてるおっちゃんと、なんかママみたいな、ママ友、外国人のママ友がいる日本人のお母さんみたいな感じの、なんかシチュエーションが結構バラバラで、どんな年齢層でどんなシチュエーションの人も楽しめるような番組でできてます。ですごい役立つフレーズが多くて、なんか即レスなんで言われてすぐに返せるような練習の仕方をしてくれるんですよ。まあ、具体的に何かって言われたら、そう難しいですけど、ここに書いてないから、まあ頑張ってとか、ハンギンデーとかって、なんか頑張ってって、なんかもうちょっと辛いことがあるけど、もうちょっとこらえてみたいな意味じゃないですか。ハンギンデーとか、なんか、What is it for? とか、なんかそういう、何のためにみたいな。なぜ why? って聞くの、ちょっと結構きついから、そうじゃなくて、What is it for? 何のためにそうしたんですかって聞く言い方とか、そういうなんか細かいニュアンスの違いとかも結構教えてくれて、かつ短いんですよ。結構覚えやすい。短いフレーズをいっぱい紹介してくれるから、おすすめ。もっと伝わる即レス英会話ね。でも僕は、皆さん多分知ってると思いますけど、ハーフビーキなんで、ハリー杉山さんも、このアリサさんもすごい好きです。MC 的にね、MC 的に好きっていう意味ですよ。楽しいし。はい。で、イギリス、ハリー杉山さんはイギリス英語やし、アリサさんはアメリカに住んでたから、なんかどっちの英語も学べて面白いなっていうのはあります。で、もうちょっと発展した 難しくはないけど、ちょっと発展した英語で、世界にいいねつぶやき英語っていう番組があるんですね。これはもっとミレニアル世代はね、多分嬉しいと思います。ツイッターのハッシュタグから見る世界の流れを、なんか英語を交えて勉強していこうみたいな感じなんですよ。で、MC が太田さんで、もう一人多分、NHK アナウンサーの人がいますね。で、まあ、太田さんが結構こう、英語全然そんな得意じゃないんですけど、いい感じにこう、話を広げたりとかしてくれるのがすごいいいです。で、まあ、英語、なんか世界で話題になっていることやから、やっぱトランプ元大統領のこととか、BTS のこととか、そういう、なんかまあ世界で話題のことを拾ってくれる。なの、時事ネタとかを英語で学べて、なんかこういう表現もさらにあるんですよっていうのを教えてくれるから、なんか基礎英語っていう感じではないけど、なんかエンタメとしても結構楽しめるかな。大人が楽しめるような番組だと思います。はい。以上、語学系でした。長いでしょ。今日ちょっと長いですよ。次がですね、時事系ですね。で、これで分かった世界の今。これも知ってる人多いんちゃうかな。坂下千里子さんと、アナウンサーの永井さんっていう人が MC をやってます。で、たまにゲストが一人来て、なんかパックンとか、なんかそういう系の人が来るんですけど、まあ、なんか僕あんまりテレビとか見ないんですよね。で、ツイッターでトレンドになってるニュースとかしか見えひんから、なんかテレビ番組とかニュースとか見てもね、気がめいるじゃないですか、結構。で、なんかしょうもないニュースとかばっかやってるから、こういうなんか時事的なことって自分で能動的に取りに行かないと、なんか、よくわからなくなっちゃうじゃないですか。今何が起こってんのかなとか、世界のことが。やし、なんか、結構わかりやすく噛み砕いて説明してくれるから、よく見てます、この番組。これでわかった世界の今。まあ、それこそ大統領選挙があった時は、その、アメリカの大統領選挙の仕組みとかも教えてくれるし、どっかの海で日本の船が、座礁してオイルまみれになったみたいな事件の時とかも、なんかその背景を説明してくれたりとか結構してましたね。よし、なんかツイッターで話題やけど、なんかどれが本物の情報かわからへん、フェイクニュースなのかファクトチェックが難しいみたいな時に、結構こう、なんていうの、幅広く浅く教えてくれるからいいなと思います。はい、時事系はまあ、あとは NHK スペシャルはちょっとその他系っていう感じで区切ってるんですけど、時事でもありますよね。これコロナのこととかもやってるし、まあ、コロナのことをニュースで見たくないとか言いながらも、やっぱりちょっとは知っとかないといけないじゃないですか。なんかその台湾がどうやって克服したのかとか、ワクチンってどういうふうになんか効くのかとか、どういうふうなスケジュールで世界では開発されて売っていかれてるのかとかも、結構そのさっき言った世界の今もそうやし、この NHK スペシャルっていうのでも結構紹介されてるから、これも見といて全然いいと思います。まあ時事系はちょっとね、NHK スペシャルはちょっとなんかちょっとだけセンセーショナルやから、まあこれで分かった世界の今みたいなカジュアルな感じで見つつ、それを深めたいときは NHK スペシャルも見るみたいな感じで使ってます。はい、ということで、NHK かっこEテレのおすすめ番組でした。僕個人的にめちゃめちゃおすすめなのは、やっぱりこの今めちゃめちゃハマってるのはダーウィンが来たですね。動物ブームが今僕の中で再燃してるので、なかなかね、自分では見に行けない野生の動物園で見るのとも全然違うし、それなりにちゃんと機材とかも揃えて撮ってはるから、いや、ほんますごいなと思います。ダーウィンが来た、ぜひ見てください。はい、ということで以上でした。また次回も聞いてください。